こんにちは。この番組は台本なしで対話から生まれる化学反応で番組を進行していきます。メインテーマは多文化共生共創、バラバラなパズルのピースを作り上げていく感覚でゲストをお呼びしたり、一つのテーマを掘り下げたりと、その場やその瞬間を楽しみながら配信していきます。では本日ゲスト4人目をお迎えしております。松井さんです。
よろしくお願いします。松井です。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ松井さん、ちょっと簡単に今の働き方というか、ちょっと経緯も含めて自己紹介をお願いいたします。
はい、改めまして松井です。年は37歳で、2005年から普通にサラリーマンとしてお仕事、会社員としてお仕事して、3社でお仕事させてもらって、で2016年からフリーっていう形でお仕事をしていて、今5年目になりますね。でやってることはなんか人事を、普通に名刺持って人事担当ってやってたりとか、あとは企業の、アドバイザーとかコンサルとか事業の立ち上げとかもしたりとか、結構企業さんによっていろんなお仕事の仕方はあるんですけれども、これまでで言うと20社さんぐらいですかね、と、今で言うと5社ぐらいでお仕事をさせてもらってます。であとそれと並行して社員のシェアリングサービスでトナシバっていうのをやってたりとか、最近だと越境学っていう学問の立ち上げをやってみようっていうチャレンジをしたりとかっていうふうにしています。
うん、いやー、ちょっと後ほどその越境学については詳しく聞いていきたいなと思ってるんですが、2016年からフリーランス。
2016年です。
これはなんかどういう思いでフリーランスになろうっていう感じだったんですか？
これがですね、全然かっこいいものでも計画的なものでなくて、当時、勤めてた会社でなんとなく違和感、それまでも違和感ってあったんですけど、なんか一社が一人っていうか、会社に勤めてるってなると多分そうでもないんだけど、土曜も日曜もその会社の人だなっていう感覚がずっとあって、
はいはい、
で、なんですか、なんかそこに対して違和感があったのが2015年のまさに勤めてる時にモヤモヤで、で、一旦そこで、辞めるっていうことだけ決めて転職活動をしたりとか、あとはフリーで仕事っていうのもいろいろしてる中で、なんとかフリーでご飯食べていけそうだなっていうふうになったから、始めてみたっていう、なんだろうな、勢いでというか、
はいはいはい、
で、もしダメだったらどっかに頭下げてもう一回雇ってもらえばなんとかなるかなっていう半ば甘い読みもあり出てみたっていう、そしたらなんとかなったっていう、
ね、そっか、じゃあ働いてる時にもうすでにその、自分個人で受託してみたいな働き方をもう働きながら試されてた。
あ、全然してないんですよ。なんで、その当時勤めた会社は、さっき言ったとおり、もう土曜も日曜も結構、なんだろうな、割とハードな働き方でもあったので、で、出てみようってことだけを決めて、で、そこでなんかいろんな人に相談をして、そしたら、じゃあ、周さんでこういう仕事ってありそうだけど、なんか話聞いてみるみたいなのをちょっと紹介をしてもらったりとかして、っていうことを1ヶ月、2ヶ月ぐらいでバババッとやったら、なんとか一応、生活ができそうだなぐらいになったっていう。
辞めるのがじゃあもう辞めちゃったんですね。
辞めちゃいました。
ああ、すごい。私もそんな感じだった。なるほどね。今、その、トナシバのサービス始めたのっていつからでしたっけ？
2017年ですね。だから辞めて、フリーになって1年ちょっと仕事してる中で、ご縁の中で、今度やってみようかっていうのが始まったのが、2017年のちょうどこの時期、夏ぐらいですね。
ちょっとせっかくだからね、そのトナシバの存在もちょっと話してほしいな。
ありがとうございます。トナシバって、サービス名なんですけど、隣の芝生は青く見えるんだったら行ってみたらいいんじゃないの略でトナシバっていうものでして、社員シェアリングとか越境推進って言ってて、個人で言うと、今勤めてる会社に勤めながら他の会社の、体験をしてみるとか、お試しで転職してみる ていうことをやったりであるとか、企業からすると、スポットで、ちょっとここだけ手伝ってほしいんだけどっていう部分の人を担保する手段であったりとかっていうのをやってますね。うん、あとは、こちら、僕らのスタンスとしても、もう完全に別に10ゼロで、その、別の会社行くっていうのも別にダメじゃないよって言ってるので、副業しなきゃいけないよっていうこともないので、ケースによっては完全に転職っていう風になる場合もありますし、本当にお試しの転職っていうことでちょっとじゃあ何ヶ月間か修行に行くとか経験しに行くっていうこともあるので、そこは本当に人とか、企業さんによっても全部合わせてやってるっていう、そんなことをやっています。
うん、ありがとうございます。なんかね、トナシバは私めっちゃ仲いい先輩が使ってたり、あと最近ねタイガーモブになってたんだみたいな、なんかいろいろ縁を感じるサービスですね。
そうそう、トナシバ自体もお引越ししたんですよね、2020年に。ちょうどその1個前の、もともと運営してた会社がその武井さんって人のダイヤモンドメディアって会社だったんですけど、その会社の経営体制が変わるよってなった時に、あ、これお引越ししようっていうふうに決めて、でトナシバって会社を作るか、うん、ちょっとどこかお世話になってる会社に、ちょっと事業というか、まあチームごと買い取ってもらうかみたいなことをいろいろ話をしてる時に、タイガーモブさんがたまたまご縁があって、でそれこそさっきはあの別で話してた佐野さ
ん
の、
うん、
学生時代の友達なんですよね、
はいはいはいはい、
経営陣がタイガーモブって。
そうなんだ。
そうなんです。学生時代のインターン先の、なんか一緒だった人っていうご縁があって、こことなんか合うかもみたいなのをたまたま、そこのタイガーモブの中村さんが Facebook で書いてたメッセージに佐野さんが、リプライして、
はいはいはい、
あ、だったら一回喋りましょうよっていうすごい軽いノリでランチしたら結構意気投合して、で実は今トナシバ事業ってねって言ってたら、あ、だったらうちでやるっていう感じでスルスルスルって決まって、で2020年に移したっていう、う
ん、いやー面白い。いやすごい。じゃあ面白いのがね、タイガーモブさんともなんか今最近小学生中学生向けのイベントをこう一緒に作ってたり、あと佐野さんもね、さっきも言いましたけど、ホームページ作成をまた別のところで頼んでたりっていう、なんていうの、そういうなんか本当つながりがどんどんどんどんつながっていって仕事になったり、なんか新しい活動が始まったりってしていくのが本当面白いなと思います、
そうなんですよね。しかもそのうちのいくつかって本当になんかこういうのつながりやってると、要は知り合いの知り合いでっていうなんか一個のルートからっぽいんだけど、今の麦野さんのその、ね、小中学生のやつ全然違うところからたまたまつながったっていうのがすごい面白いですよね。
そうそうそうそうそう。いやてかそういえば昨日もね、松井さんに紹介してもらったね、仕事旅行者さんのね話を私そうそうそう、昨日してましたよ。そうだ、それもね、ありがとうございました。
仕事旅行者さんはだからタイガーモブさんと仲がよくって、で一緒にイベントやってたりとかする仲なんですよ。そうそう。で、まさにタイガーモブかける仕事旅行者で、トナシバやってみたらどうだろうって実験で、仕事旅行者さんの企画会議にトナシバのメンバーが入ってみたらどうだろうっていうことをやったんですよね。
うん、
そしたら、そうそう。で、仕事の作り方相談で、彼らが、要は、このコロナのとこで作った新規サービスがあって、で、でそれの事業なんかサービスどうやって作ったらいいかなみたいなディスカッションしてるときに、登録してる人こういう人がいいよねとか、こういう人いたらなんか拡充したいんですよねって話があって、はいはいはい、でそれで僕が思いついたうちの何人かのうちの一人が麦野さんだったんですね。
あーすげー、面白いしすごいな。なんか、こことここが一緒になってミーティングしたらいいんじゃないかっていう発想が最高ですね。
そうそう。なんか、その辺って多分、これからで言うともうちょっとカジュアルでいいし、なんかなんだろうな、ノウハウを隠し合うじゃなくって、なんかこう、オープンイノベーションじゃないですけど、多分もうちょっといろいろオープンにして、やっぱ、おのおのがやりたいことに対して、社内だけじゃなくて、いろんなところが知恵出し合って、なんか、なんならカジュアルに一緒に実験やって、っていう感じがもうちょっと還流してくると、なんか、全体的に良くなるなと思ってて。
いや、そう思うな。なるほどね。 そうそうそうそう、ちょっとまあいろいろねその部分も聞いていきたいんですけど、越境学の話がちょっと濃いめに聞きたいなと思って、はいはいはい、
そうなんですよ、越境学もともときっかけとしてはいくつかあったんですよ。なんか新しい学問を立ち上げるっていう、それこそ撤退学の動きがあったりとか、うんうん、あとはその、うん、スタディグループっていうのになんか参加をさせてもらったりとか、要はそのこれまで別に見ず知らずの人なんだけど共通のテーマ決めて8人ぐらいで期間決めてアウトプット出すぞっていうスタディをやってみたら、うん、それって別になんか大学に所属してたりとか中の研究活動じゃなくても全然やれそうだなっていう、自由研究館とか自由研究のもうちょっとなんかちゃんとした版みたいなのがもうできるので、
うん、
で、
うんうんうん、
そしたらなんか学問って立ち上げてみるっていうチャレンジって面白いんじゃないかっていう、これもまさにその仕事旅行、うん、さっきの田中翼さんと、うん、タイガーモム中村さんとディスカッションしてる時に出したんですよね。
おうおうおう、そうなんだ。
っていうのを学問にしたら面白そうじゃないって言ったらえらく盛り上がってで、その場でじゃあキックオフやろうよとか社団作ろうよとかいろいろブレストしてるうちに一回、
うん、
じゃあそれっぽい人いっぱい集めてキックオフやろうぜっていうのをやって、
うん、
でそしたらすごい濃い面白い人たちが集まって2時間ぐらい喋ったんで、じゃあって言ってその熱量を形にするぞっていうのをたまたま今やってるっていう。
へー、あ、うん、じゃあ前半の話と結構つながってるな。
あ、そうそう、全部ねつながってるんですよ。
あー面白い、
うん、
すごいな。え、今もう7月に立ち上げたって言ってましたっけ？
そうなんですよ、6月の末にそのキックオフのなんか20人ぐらいでクローズドで、まずは熱量を作る会っていうのを一回企画してやって、
うんうんうん、
でそれを、Facebook グループ作って、で、いくつかのスタディーテーマ、なんとなくこういうテーマでやってみたら良さそうっていう仮説をとりあえず作って、でそのメンバー募ってみて、うん、っていうのと並行して今運営委員会っていうのもやってて、
うんうんうん、
どういう形でやったらいいかなって言って、昨日はまさに昨日がその運営の1回目のミーティングだったんですけど、
お
う、なんかまず名前決めるところからだよねっつって名前のブレストやったりとかそう、ロゴ欲しいよねってロゴどうやって作ろうかっていう話をしてたりとか、
はいはいはい、
もう本当になんか大の大人が全力で日中から遊ぶっていう、う
ん、いやー素晴らしい。そうそうそう、それなんか、うん、さっきも聞いてたんですけど、はい、松井さんがこうフリーランスになって、
うん、
で、その後もいろんな会社20社ぐらいっておっしゃってましたかね、うんうんうん、と取り組みながら仕事をされてると思うんですけど、
うんうん、
まあ、この越境学はもう、仕事っていうか楽しいと思ったからやるみたいな、うんうん、そういう動きなように聞こえているんですけど、うん
はい、
なんかなんでやってるんですかねこれを。
一重に言うと楽しいからっていうのと、
うんうんうん、
なんかよく言う話ですけど、なんか勉強って多分いつまでもやり続けてていいし、うん、なんかいろんなこと学び続けてるってすごくいいことだし人として健全なことだなと思ってて、
うん、
なんか多分越境学でさっき決めたようなテーマ深掘りしたりとか研究すると発見するものってすごいいっぱいあるなと思ってて、
うん、
あと間接的に言うと多分別にそこからお仕事になったりとかそれがサステナブルになったりっていうのは別にあると思いますし、
うんうんうんうん、
だからなんかなんだろうな、その楽しいからとか仕事じゃないからって切り分け自体をそんなに明確にしてるわけでも実はなくって、
なるほど、うん、うんうん
うん、
うん、そっか、お仕事をされてる中で浮かび上がってきたテーマでもありますもんね、
うん
うん、越境が。
そうですね、そうですね、そうそう、フリーで仕事してるとなんかなんだろうな、いろんなとこで仕事させてもらってるんですけど、逆に言うと、うん、どれが中心なのって聞かれると結構困る、メインで何やってるんですかって言われると結構困ることがあって、
は
いはいはい、別にメインどれでもよくねって思うんですけど、
うんうんうんうん、
でも一方でなんかフリーの友達のそれこそ麦野さんもして山田さんとかって去年、
うんうんうん、
フリーでそれまでは、いや、1個の会社で勤めるって、もう戻れないっすよねみたいにお互い言ってたのに、気がついたら、1個の会社で勤めますみたいな、
うんうんうん、ね、
宣言してて、うんうん、ってなっ ったんで、うん、ってなった一方で、ちょっと羨ましいなって思ったこともあって、
うんうん、はいはいはいはい。
完全ないものねだりなんですけど、
うん。
うん。そうそうそう。っていうね、そう、なんかそこのなんか、なんか垣根っていうか、で、逆に言うとなんかそういう一連を通じて、結局会社と会社の垣根とか、じゃあ自分のその役割、うん、だそれこそそれはもうあの家庭とか自分の、うん、なんだろう、じゃあ父親って役割とかも含めて、文人っていう言い方もしますけど、うんうんうん、そういう役割も含めていったときに、その垣根ってなんだろうなっていうことを掘り下げるのって、結構多分いろんなこととの一貫性もあるなと思ってるんですよね。
うんうんうんうん。なるほどね。なんか、なんだろう、私もすごい、そうだなって思いつつ、うん、なんかこう分けることの方が社会だとなんか、うん、多いというか、会社では会社、うん、家庭では家庭っていう、
うん、
なんか何がそうなってそうなってたんでしょうね、うん、なんか松井さんは違う世界に生きてそうな感じしますけど
世界でも言ってそんなに違わないような気はしててあ、でも大事なのは多分なんか、うん、自分は何者なんだろうとか、うんうん、なんとかな、なんかまさに垣根を考えるってことって自分のアイデンティティ考えるってことと結構重なると思っていて、なんか自分は何だろうっていうことを考えるとか考え続けるってことはすごく大事だなと思っていて、でいくつかの仕事するとか、うん、そういうことを悩むのってやっぱそれを考える行為だし、うん、1個の会社にとか団体に勤めてて私はこれですっていう、いうふうになってそこでなんか考えるのを止めちゃうっていうことはなんかすごくもったいないことだなと思うんですよね。
なるほど、うん、うんうんうん、いやなんかね、あのさっきの話ともちょっと戻っちゃいますけど、
うんうん、
あの仕事旅行者の田中さんから、はいはい、あのフォーム入力してくださいみたいなので、
はいはい、
一番上に肩書きってあって、
はいはい、
私やばいと思って肩書きどうしようみたいな何か分かんないなと思ってそうそうそう、だけどね、そうそう、まさにあの、うん、一旦書きますけど、でもそんなのすぐ変わっていくし、
うん、
今の自分が考えるこれっていうのでこうやっていくしかないなっていうのが、うん、昨日ちょうど思ってたことでした。
うんうん、いやそうなんですよね、肩書きって言われると困るし、で、うん、多分よくも悪くもなんですけどね、肩書き、ただその欄にやっぱ肩書きが最初にあるのってやっぱりなんか初対面の人とか見ず知らずの人を、うん、なんか人ってこう判断したがる生き物で、
うんうんうん、
この人は何だっていうのが分かると安心するんですよね。
はいはいはい。
でただ謎の人って言われるとちょっと不安でっていう。
確かにね。
で安心する上ではあの肩書きたいとものすごく便利で、
うんうんうん、
だから何々商事の〇〇ですって言われたらめちゃくちゃ安心するじゃないですか、
はい、そうね、うんうんうん、
そうで一方で何やってるか分かんないです人ですって言われるとやっぱ安心はしないので、よくも悪くも、
うん
うん、そうなんですよね。だからなんか肩書きがあるのはいいことでもあるし、ただなんかそこで思考を止めちゃうのって、うん、やっぱりそれによってもったいないことが起こってることもあると思うので、
うんうんうんうん、面白い、
そうそう、っていうのを結構多分考えるテーマというか、この辺やっぱすごく奥が深いなっていうのは最近思い始めてて、まあ、まあだからこそなんか学問になりうるぐらい、
うんうんうん、
その多分考えることいっぱいあるし、なんか時代っていう意味では、うん、それこそ副業兼業っていうのが増えてきたりとか、まあ、それこそフリーランスもここ数年で増えてきたりとか、
うん、
雇用形態とかも多様化してきたり、まあ、いろんなことが多様化してきたりっていう中で、で言うと多分これからの世の中のこう何とかな進化とか発展の流れとしてもマッチしてくるし、うん、まだまだ多分 そこって考えきれてないテーマ、
うん、
なのでだったらなんか学問っていうふうに言ってみて、いろいろこう、うん、わちゃわちゃそこに対して考えたり興味持つ人が増えてくると結果としていい世の中にちょっと近づくかなっていう、そんな期待もあったりします、
うん、いやーちょっと越境学は面白いかもしれないな、
うんうん、
学部とかできるんじゃないですか、もしかしてこの後。
ね。
ね。
そう。そうなんですよ。最近、そう、列強学ってやったとき、最初に調べたのが、経営学とか、経済学とか、
うんうんうん、
それこそ幸福学って、あの、慶応の前野さんが、
はいはいはい。
みたいなもんじゃないですか、みたいな
感じで、確
かにね、そう、学問、な西洋学とかね、あとは、最近で言うと、うんうん。
そんなのあるんだ。
みたいに、西洋学ってあるんですよ、そうそう。とか、っていうのって、まあ、やっぱ経済学とか、なんなら日本の大学だって、明治維新の時にはなかったので、
うんうんうんうん、
まだまだ明治になってからかな、まだここ150年ぐらいなんですよね、歴史って。
はいはいはい。
だから、なんか、その辺はもうちょっとこう、150年前にできたものを、なんか、さもすげえ昔からあるもののように、もう変わらないもののように扱ってるけど、うん、まあ、そこすら別に変えに行くアプローチがあってもいいんじゃないかっていう。
うんうんうんうん。
そうそう、あのさっきのそう話で言うとね、その学問の成り立ちをいろいろ調べてると、なんか経営学で言うとフレデリック・テイラーさんが言ったとか、うん、経済学で言うとなんとかっていうのが起源みたいだとか、
はいはいはい、
なんか割と曖昧なものなんだけど、こう既成事実みたいになってきて出来上がってるので、
うんうんうん、
なんかゆくゆく転んで転んだら別に越境学っていうのができてても、うん、10年後ぐらいにはなんか越境学部っていうのがあっても全然おかしくはないと思いますね。
ねえ、面白いな、うん、ちょっと越境とあと撤退もね、その2つは、うん、すごいなんかそうそうこれからのテーマとして、うん、すごいめちゃくちゃテーマなんじゃないかって今思ってきたな、
う
ん、
あ、そうそう、
うん、あとちょっとあれごめんなさい、今日はねちょっと外から入ってあの環境がうるさいから黙りがちな京子さんにもちょっと、はい、気になってるところがないか聞いてみたいな、
うん、
どうですか京子さん。
ちょっとうるさいかもしれないんですけどあのちょっとお話を聞いていて思ったのが、こう何にこう一番ワクワクするのかなっていうのを知りたいなって、何でこう仕事をしようとか、こう何を基準にしてこう動いているのかなっていう話を聞いててすごく思いました。なんかそういろんなことをこう極めたいっていうか深めていきたい方なのかなっていうのもあったし、なんかその辺どうなのかなっていうお伺いできたらなと思います、
うん、
あ、そうですね、深めるとか新しい発見っていうのは特にここ数年はものすごく大事にしていて、
うん、
なんかなんだろう、半年前と今と比べた時になんかこういうこと発見できたよねとか、こういうことアップデートできたよね感はすごくなんか大事にしてる気がします。
うんうんうん、発見するとかアップデートできたっていうのが、
うんうんう
ん、まあ、なんだ、楽しいというか、ワクワクする。
うん。
うん、
そうですね、それそのものにすごくワクワクしますかね。あとなんかそれがやっぱり誰かの役に立つというか、見つかったものとか、そういうこう発見したものをなんかが伝わることで、あ、その見方ができるといいよねみたいに、うん、なんか人の行動とか考えに何かしか影響ができるっていうのはすごいやっぱ価値あることだなと思うんで、
うんうんうん、
うん、その2つですかね。
うん、なるほど。いやー、ちょっとあの越境学の具体的なところをちょっと話していきたい気がするんですけど、うん、ちょっと時間がね、あの、うん、迫ってきているので、うん、
はい、
松井さん、これ最後の質問です。
はい、
あの全てのゲストに聞いてるんですけど、
うん、
あなたが今この瞬間から行きたい世界はどんな世界ですか？
どんな世界、うん、そうですね、そう、これは結構最近考えてて、うん、なんか何々しなきゃいけないっていうのがない世界
が
したいと思ってて、
うんうんうん、
最近言ってるのは働かなくてもいい世界って、うん、めちゃくちゃ難易度高いなと思ってるんだけど、多分これはできたらなっていうのは思ってます。多分これしゃべると多分これはこれで30分ぐらいになっちゃうので、
うんうんうん、
働かなきゃいけないっていう、状態があるから、うん、多分今のなんかそれこそコロナの飲食店が持たないとか、うん、なんか失業するとかっていうのは結構まずいっていうか、要は問題なんだけど、働かなくてもいい社会になったら、 多分その辺で問題じゃなくなると思うんですよね。
はいはいはい、
うん、まあ、ちょっと今仕事しんどいけどちょっとその分休めばいいよねって言えたら、うん、すごいいろいろ楽で、
うんうん、
なんで何々しなきゃいけないがない世界にはしたいし、なんかそれに近づけるような貢献はしたいなと思ってます。
うん、それは私もしたい。いや、うん、ちょっとね、そう、確かにこれまた話していくと止まらなくなっちゃいそうなので、なんか先週ね、タバさんとも話してて思ったのが、
はいはい、
今こうやってこういろんな人のこう多様な働き方、生き方とか、うん、その背景にある考えとか聞いていて、うん、多分ね、これ今月末までゲストをお迎えするんですけど、
うん、
そしたらまたなんかちょっと新しいテーマが浮かんでくるんじゃないかなって思っていて、
うんうん、
そのテーマが浮かんできたらまたもう一回ゲストをそれこそね出戻りでもう一回呼ぶっていうのをちょっとやりたいなとか思ってるので、うん、ぜひまた、ぜひぜひ松井さん、またお話をお願いしたいと思いました。
ぜひぜひ、ありがとうございます。
うん、やった。ではでは、今日は、こんな感じで、松井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。